はい、タイガースキャスト新球司会でございます、放送収録日は1月の31日、明日キャンプ開幕ということなんですけども、とりあえずキャンプメンバーのことをちょこちょこと喋っていこうかなという完全に方向性の見えてない放送です、今日のゲストいつもと同じと言ってしまうとあれなんですけども、ちゃんまつさんです。
はい、特別放送局のちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、はい、どうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。すみません、今日ちょっとね、生活音がガチャガチャ入るかもしれないけど申し訳ございません。
はい、
申し訳ございません。
あ、そうそう、いる証拠です。はい、
すいません。明日からもうキャンプですよ。
ねえ、今年は見に行けなくなって
しまいました、ね。まあ物理的にね、ちょっとどうしてもしょうがないと思うんで。
ねえ、しゃあないんですけど、ね、僕らは基本的にね、毎年二軍キャンプに行って、二軍を見ながら、ほぼほぼ3日ほど飲んだくれるという。
そうですね。はい。あれがない、紅白戦がないとね、大変ですよね。
はい。ね、基本それで年が明ける感覚だったんですよね。
あ、そうですね。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
はい。
あ、大丈夫ですよ。はい、はい、はい。はい、はい、大丈夫です。はい。
チャンバツ的には声が聞こえましたね。
そうです、すみません。すみません、突っ込んできました、今。
はい。
すみません。はい。ということ、まあ、キャンプ今年はちょっと行けないですけど、まあ、沖縄と秋で例年通り開催される
ので。そうですね。
メンバー的には、どうなんですかね。なんか詳しいの知ってます？
一応メンバーリストは、一軍のピッチャーが、岩崎、
はいはいはい、
チェン・ウェイン、
はい、
西純の方、
はい、
勇気、
あ、勇気もね、勇気も行ったんですね、
はい、そうですね。岩佐があ
、そう、西純也か、純也が、西 J が行ったんですね。
はい、選ばれて、岩貞、馬場、
はい、
馬
場、はい、
南、
はい、
で、ドラフト2位の伊藤昌司、
あ、昌司ちゃんも、はい、
小野、
あ、小野も入った、よかった、
はい、高橋春人、
はい、
で、3位の佐藤蓮、
おー、いいですね、はい、
谷川、
はい、
ジョン・エドワーズ、
はい、
秋山、
はい、
で、斎藤、
はい、
ガンケル、
はい、
青柳、
はい、
で、拾ったカジヤレン。
カジヤ、はいはいはい。はい。
小川一平。
小川一平、はい。
で、ドラフト8位の石井。
おー、おー、なるほど。
で、鈴木翔太ですね。これも拾った。
あ、え、鈴木翔太ってどこの選手だった？
え、中日じゃなかったっけ？
あー、そっかそっかそっか。あ、まあまあまあまあまあまあまあって感じですね。まあまあまあ。
で、保守が、梅野、坂本、
はい、
ドラフト4位の坂枝だったっけ、
坂枝、はい、坂枝、はいはい、
坂枝か、
はいはい、
と、原口ですね。
おお、なるほど、なるほど。
で、内野手が、
はい、
山本、
お、山本、はい、
大山、
はい、
内野手登録で、佐藤君、ドラフト1位、
なるほど、なるほど。
北条、
はい、
マルテ、
はい、
糸井、
糸井、はい、あ、糸井なんですか。
はい、糸原、
あ、糸原ね、はい、
小畑、ドラフト6位中野、
はいはいはい、
陽川、
陽川、あ、いいですね。
で、外野手が近本、
はい、
糸井、
高山、
井上
来ましたね、はい、
サンズ
中谷
小野寺だ。
おお、これ優秀ですね。
なんであれなんですよね、これドラフトの、
結構入ってますね、ドラフトのメンバーね、
入ってるというかね、こぼれた人間のが少ないんですよ。
おお、すごい。
こぼれたのが、
はい、
ドラフト5位の村上か、
はい、ほうほうほうほう。
で、内野手の7位の高寺、
はい、
まあ、こっちは高校生なんで
ってところ、ね、高校生ですもん、確かね、その子で、うん、はい、
まあ、これはしゃあないと思うんですけど、そういう意味で言うと、5位の村上のが外れて、
はい、
要は、四国アイランドリーグの石井の方が選ばれて。
バレてしまうという。
まあ、
何ですかね、怪我でもしてるのかな。
タイミング的というか、その年齢な時なものも込み込みで、まあまあ、即使えないと、あんま数年で切られるというところでしょうからね。
なるほど。いや、でもね、これだけ新人が一軍メンバーに入ってくるのなかなかないんじゃないですか。
まあ、もしそれに関して言うと、本来であれば外人2人がここに入んなきゃいけないから入ってないっていうのも大きいでしょうね。
そうか、何でしたっけ、あとプラス2人いるんですもんね。
そう、韓国リーグが引っ張ったピッチャーのバッターが、
はいはい、
ビザ降りねえぞっていう話で。
ああ、なるほど。
入国できねえよっていう話で。
そうか。でもね、どうなんでしょう。いや、ごめんなさい、2軍のメンバーは全然分かってないんですけど、上田とかが入ってないってことなんですか、これ。
その辺だからみんな2軍ですね。今言わなかった人たちは2軍ってなってるんで。
2軍、2軍ちょっと出してみましょうか。2軍メンバーは、出てこないな。2軍スケジュール。
だからこんだけ引っ張ってくると2軍また試合で紅白組めんのかなとかっていう心配をしたくなるぐらい、
ね、なるほど。
で1軍は結構試合を組んでますね、対外試合を。
はいはいはいはい。
今のところ何試合だ、対外で組んでる予定、一応予定が、
はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17試合、2月だけで。半分やってますね。
そんなに試合すんだ。
これが大概ですね。だから。
あ、紅白戦別。
紅白戦の予定は、はい、これみんな、あの、はいですね、ハムから始まって、
はい。
11日はなんかチーム決まってないんで、対外試合予定っていうのが入ってて、またハム、はい、社会人チーム、
はい、
で、14日が広島、で、
はい、
14日もう1試合が、対外試合予定、2試合組んでるのか。
あ、
これはじゃあ、ファームの方か。対外試合のこの予定は、あ、これファームか。だから1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、9試合か、それでも。1回で。
2月だけで。
2月だけで9ですね、対外試合の予定。どこまでできるかわかんないですけど。
十分じゃないですか、それだけやれば。あ、2軍メンバーやっと出てきましたね。中田、岩田、浜地、及川、尾中、村上、森屋も入るぞ。川原、小林、望月、桑原、湯浅、伊藤和夫、石井、島本、佐伯、岩田、牧。キャッチャーが長坂、藤田、高田山。長坂がここいるんですね。
まあ、
で内野手が熊谷、遠藤、荒木、上田がいるんだ。荒木、上田、高寺、藤谷。はあ、外野が、
まあ。島本なんかもう投げれないでしょうからね。
ああ、そうか、そう、まあ、ね。手術したばっかりですもんね。
そうですね。2軍っていうかもう3軍ですよね、っていう。
外野が、江越、島田、板山、俊介、奥山。江越がいるじゃないですか。何やってるんですか。去年ほとんど1軍だったでしょ、あの一つ。成績は置いといて。
まあ、佐藤君が入ってきて、新外にも一応外野ですからね、本来は。
ですよね、だから、完全に居場所なくしちゃってるじゃないですか。
今んとこやっぱり打たして、レギュラーを決めたいってとこなんでしょうね。
でしょうね。
このメンツの選び方を見てる限りは。
そうですね。あ、でもこれ、あれですかね、2軍のキャンプ行っても、あれですかね、あんまり見るとこがないって言ったら、あれかもしれないけど、 ドラ1のね、佐藤くんがいるところじゃないから。
まあそうですね。だから、いつもの、私たちのパターンだと、おそらくは、予定通りであれば、2月の13日。
それぐらいですかね。まあ、いつもバレンタインのあたりでしょ。
そうですね。大体、予定としては、社会人チームって言って、また相手が決まってない状態なんですけど、見てる限りは。
はい、
っていうのが組まれてたんですけどね。
で、また高知銀行ですね。高知銀行。
高知銀行なんか四国電力なのか。
すげえ。
JR 四国なのか。
それで、それの親族に周り、それの親族が周りにいるっていう状況。はいはいはいはい。
で、まあ、今年は、ね、そういう意味では、だいぶ本気で補強しましたからね、阪神は。
これ、ちょっとまあ、キャンプ終わってみないと分かんないと思うんですけど、高知ってなんか、一新したんでしたっけ？
高知は、一新ではないですけど、
なんか、去年みたいに、なんか山本昌がいるとか、
守備走塁の臨時コーチで可愛いますね、阪神。
あ、そうだ。2000本ギダの先生を。
でもよくやるのは
守備だ。よく来てくれたのよ。よく来てくれたんで、いや、まあ、ちょっとぐらいバンドのこと教えてくれるでしょ、言えば。
まあ、でしょうけど、一応、あれなんですよ。やめてはいるんですけど、
はい。
藤川なんかでしょ、一応肩書きついてるんですよ。紐付きなんですよ、巨人の。
藤川が、
藤川みたいに河合さんが一応巨人の親会社の方の紐がついてるんですよ。
まあそりゃそうでしょ、あれだけやった人だったら。
いやでもあの人中日を出されてますから。
あ、そうだ、最後そうだ。
でもついてるんですよ、今だ
に。よく来てくれました。あ、でも中日経由呼んだってことか。
あ、中日経由じゃないです、中日経由じゃないです。だから今巨人なんですよ、ぶら下がってるのは。
あ、そういうことか。
読売なんですけど、一応読売にお伺い立てて、OK は取ったらしいん
だ。まあ、まあね、ダメとは言わないけどって感じじゃないですか。うん、臨時だよみたいな感じじゃないですか。ダメじゃないけど。
呼んだのもあるんでしょうけど、それ来てくれるって話になったみたいですね。
暇だったんですかね、暇だった。
暇ではないと思いますけど。
暇なのと、なんですかね、コロナで貯金が少なくなってきちゃったのかな、なんでしょうかね。
まあ、それこそ、その意味で言うと、もしかしたら中日ラインなのかもしれないですね。
ないですよね。だから、中日時代に知り合った選手のネットワークの一人が河合だったみたいな感じの話ありますよね。
まあ、つながってる人はピンキーでしょうね。
うん。
井上さんでしょうね。
あ、そうか、そういうことか。はははは。まあ、でもね、普通だったら来てくれないと思うんで。ま
あ、なかなか普通だとない、なんじゃ、生え抜き主義の人だと嫌がってる人いたみたいで、引き継ぎ紹介した時も結構、アレルギー反応的なものは、反応したったなっていうのは感じてる
な。まあ、監督とかじゃなければいいんじゃないですかって思いますよ。監督とかだと、うんって感じになりますけど。まあまあまあ
まあ。まあ、監督でとかで、まあ、無理でしょうけどね。
うん。まあまあ、それで臨時コーチだったら、まあまあ、じゃあ、良きところを、じゃあね、うまく教えてもらいなさいよと。
まあ、せっかく外の地に触れるチャンスなんで、僕なんかは全然やった方がいいと思ってる。同じがチームでいてる人たちだと、やっぱりなんか、ある程度固まったんじゃないけどっていうのがありそうな気がするんで。
なるほど、そういうことですね。
うん、特にまあまあ、その一芸でやった人はね、趣味も当然上手だったんですけど、
うん、
あれぐらいのバント、それこそね、笑い話じゃないですけど、中島さんが代打可愛いってバントの構えをするっていう、僕ら現実に見てるじゃないですか、
いや、やってましたよ。やってて、
だって可愛いって思いっきりバントの格好をするっていうね。
でも、そのなんか、それが失敗するってイメージないですからね、あの人ね。
そう。まあまあ、
それで成立しちゃってましたからね。うん。まあ、でもいいと思いますね、すごくね。
僕は正直、巨人を出るときに阪神取んないかなと思ってた人ですからね。順次は取っちゃいましたけど。
うん。
いやー、あの一芸は大事ですよ。
まあまあ、そうですね。まあ、じゃあでもね、キャンプの間だけでも教えてもらえれば、
ね、
これで守備が少しでも良くなれば、
まあ あの、教えるツボとかが違うかもしれないですかね、当然、他のところの人を呼んでくれば。
ああ、まあ、そうでしょうね。
うん。で、いろんな方法を聞けば、どれかハマる人がいるかもしれないしと思うんで、僕はいろんな人の話というか、いろんなチームの人の話を聞けるってのはプラスだと思ってるんで。
はいはいはい。
うん。まあ、コーチ陣はそれくらいかな、目新しいのは。
で、外人は、下手したら開幕間に合わないって
やつですね。まあそうですね。コロナ時代ってやつですね。
なるほど。まあちょっとじゃあ、蓋開けて、見ないとわからないですね。
そうですね。少なくとも3月頭に来ないと正直厳しいんじゃないかなと思いますけどね。
なんとかなんとかなんとかなんとかなんとかなんとかメンバー的に2軍で、あれこいつ2軍なんだぐらいなのは、まあ、長坂ですか。
まあでも現状梅野が正捕手でどんといて、他のとこは正比べのところで
考えたら、まあでもそんなもんか
っていうとこじゃないですかね。
うん、
まああとは打撃にと、あの、特化してる原口か、
うん、
まあ一応保守としての能力を買ってるっていうところと、新人さんっていうところで、うん、まあ新人はある程度のところで、特に保守は死体落とすんじゃないですかね、受けさせたいでしょ数を、
うんうんうん、
と思いますけどね。
そうですね、まあっていうことは、まあ変わり映えしないメンツなのか。
怪我明けと、まあ、新人が多いなという思うところですかね。
自分はもう怪我明けとちょっと伸び悩んでる人がってほとんどですね。
まあだから一軍メンバーの中で、まあまあ即下に落とされるリスクがついて回ってるっていうのは、まあカジヤと翔太っていうところでしょうね。
うん、
当然、
まあ、そこはね、試されてるところあると思いますよね。
まあカジヤ蓮は目鼻がつくのかつかないのかっていう意味では、それこそもう1日目から試合行くぞって言われたって出れ切れる状態で入ってるかどうかですよね。
うん、まあでもね、馬車馬のようにやってもらわないと彼は分かんないけど。
ただあの、どう考えてもすごい球放るのは分かってるんですけど、あの、ムラがでかいなという印象しか僕の中にないんですけど、
コントロールがあんま良くないなってイメージは。
だから、あの、抑えが効かないときはただただ自滅するっていう印象があって、印象良くないなっていう印象なんですけどね、はい、カジヤって、ね、まあだからちょっとなんか投げ方とかフォーム触った方がいいんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。
ちょっとでも、うん、キャンプ開幕してガオラでちょっと見て、様子見てて感じですね、ガオラで。
そうね。まあ、あとやばいのはっていうか、内野だとよ、北条。
ああ、いやまあでも連れてくでしょう。
いや、一軍に残すかどうかと多分別だと思うし、結構やばいと思うんですよ。
もう結構やばい枠になってるね、北条。
やばい枠だと思いますけどね。結局、要は、打ってこれが2割7分だ、8分だって言って、パンチ力を示せてるってなると別でしょうけど、去年も2割ないですからね、打率も。
上がってこなかったですもんね、結局。結構使ってましたもんね、去年。
という意味で言うと、ちょっと、ある程度、代打でもいいから、こう、見せないと、厳しいかな、っていう。
うん、
だってサードはおそらく大山でスタートでしょうし、
ね、
でショートはどうすんだろうと思ってるけど、俺ショートは木浪か小畑かなっていう、うん、ここで北条大変厳しかろうなというところで、
セカンドに比べちゃうとちょっと弱いですね、
うん、で糸原がセカンドでしょ、
うん、
で、ファーストが、多分、今のところ、間に合わないという前提だと、マルテ。
ああ、はい。まあ、マルテ、まあまあ、マルテでしょうね。
うん。まあ、サードとファースト入れ替える可能性はありますけど、
はい。
まあ、入れ替えかなんかして、まあ、とりあえずその内野4枚。
はい。
で、まあ、キャッチャー梅野。
はい。
で、外野手が、センターは近本決まり。
うん。
で、レフトはまあ、多分サンズ確定かな、今のところ。
ああ、じゃあ、外野に回す。ああ、そうか、そうか。サンズも守備怪しいですけどね。
怪しいですけど、ファースト化できるのかっていう話で、ってなんでね。それも怪しそうなんで。
そうですね。
レフトに置かざるを得んかなという気がしてるんで。
はいはいはい。で、
今のところ、空きがライトしかない状態なんですよ。
はい。でも、
でも開幕は基本間に合わないもんだという前提で僕は動くべきだと思ってるんで、外人さんたちは。
うんうんうん。
そうか。さっきも言ったんですけど、3月に来日できてギリかなっていう。う
ん、いや、まあ、入るとしたら、間に合わない前提だけど、入るとしたらロハスがやっぱ有力なのか。
ロハスをだから外野で使うのか、ファーストで使うのか。
ああ、それにもよるか。
一応、もともと韓国ではセンター。
センターやってたんですね。
だって、向こうのゴールデングラブからなんか2年連続で取ってますからね。
センターなんですね。
そうです。センターで、2020年がライブかな、はい、あ。
なんか、やっぱ打撃より守備は嘘つかないような気がするんで、じゃあ大丈夫なのか。
ただ、一応できるっていう話らしいですね、内野とかファーストも。
お、それはでも怪しいじゃないですか、その。
まあ、なんですけど。
その情報は毎年。
ただ、できるなら、だから、阪神の駒的にはファーストやってもらう方がいいっていう話ですよ
ね。うんうんうん、まあね、駒的にはね。
うん。もし、だから、その外野しかできないって話だと、埋まっちゃうんですよ、はい、それで。
はいはいはいはい。でもじゃあ、あれ、ロハスが開幕間に合わないとしたら、誰来ますかね。まあ、
だから、ここを、糸井と、
うん、
高山と、
うん、
中谷がおそらく主戦、あの、要するに、一応、最初の3枚。
ヨーカーはどうなんですか、ヨーカーは。
ヨーカー2軍ですからね、スタート今。
あ、そうか。
あ、でもヨーカー内野か、内野でいるから。
あ、ヨーカー内野だ。ヨーカーね、サードだ、あいつ。
一応サードだけど、でも、レギュラー取ろうと思うんだったら、マルテでやり合うしかないでしょうね。
そうですね、マルテでやり合うしかないですね。
で、そういう意味でちょっとそこには手をかけれてるかな、去年の成績はっていうところなんで。
うん、うん、うん。そう
ですね。今、外野よりも内野に集中している方が、レギュラーの可能性はあるかなと思います、
ね。いいですね、確かにね。で、マルテがまた怪我しそうな気配もありますからね、例年通り。
うん、その辺からですけど。まあ、だから外野、まあ、可能性はありますけど、基本はやっぱりその3人じゃないかなと思いますけどね。うん、でそこに打撃で井上と小野寺が食っていけるのかどうかっていうところでしょうけど、はい、まあ普通に考えりゃまあまあどっかで落とされるんだろうなっていう、うんうん、まあね、うん、この冬で化けてる可能性もあるんで何とも言えないですけどね、
うん
うん、今までの力関係だと途中で下ろすかなっていうところかな。
でもあれじゃないですか、まあキャンプ前ですけどプラスの話の方が多いですね。
まあそうですね。でさっき内野手登録になったんですけど、
はい、
おそらくですけど、はい、さっきの3人っていうよりもそれより可能性が高いのは佐藤のライト
と。佐藤ライトね、
うん、
佐藤ライト見たいですね。
内野手って言ったら多分内野手登録になってるんですけど、うん、試合に出るってことを考えたらライトでやってる方が多分出るチャンスはあるかなと思うんですよね。
佐藤くん見てえなすげえの放り込んできそうな気がするんですよね。
おそらくはその本当の何もないままその大きな怪我もなく何もなしていくんだったら開幕は佐藤か糸井がライトに出るのかな、その争うのかなっていうところだと。
確かにもうそこはもう調子と好みだろうな監督の。
ただ守備のことを考えると糸井は 2,3 枚引かなきゃいけない、結局守備範囲が狭くなっているんでって話になると佐藤を使ってみたくなるんじゃないかなっていうところですかね。
開幕ってなってくるとね、実績もあれだろうし。 ね、新人をさすがに使ってどうこうっていうの。
でも、ドラフト1位なんでね、っていうところなんで。
これはちょっとあれですね、編成との会議ですね。
まあだから多分開幕は僕ライトにつけるんじゃないかなと思ってます。
はい、なんかわかります、わかります。うん、ピッチャーはもうバッチリですね、バッチリですねっていうか、このあれか、スアレスがいるんですもんね。スアレスがいるのとチェーンが入ったのを地味に効いてるかなっていう。
まあどこまでやれるかわかんないですけどね。
でも5勝5敗でいいんじゃないですか、チェーン。
どうなんでしょうね。どの程度やって。てか、5勝5敗っていうか、イニング食えないんですよね、見てる限り。
あ、そうなんだ。なんか、まあ年間通して、ね、ずっととりあえずいてもらって、5勝5敗だったら、まあ、同じかなっていうふうなイメージでしたけど、
イニング食えないってやると、はい、おそらく、20試合投げて、
はい、
20試合投げたとして、
はい、
イニングは、
はい、
100ちょっとだと思います。
ああ
。120は多分割り込むと思います。ぐらいの感じですわ。去年のあれを見てると、成績を見てると。
じゃあ。5
回行って6回っていう感じ。
で、1年目の藤波、1年目の藤波ぐらいの感じですね、だから。
ただ、余裕のある感じじゃなくて、完全にガス欠を起こすと思います。
いっぱいいっぱいです、そうです。
あれは怪我予防のためのあれじゃないですか、策だったりします。はいはいはい、
そうです
ね。だから、うん、そういう意味で言うと、チェーンは日曜日がいいのかなっていう。
月曜休みだからね。
そうですね。長月突っ込めるからっていうところで。はい、まあ、だから、開幕で言うと、多分西が金曜日、
うん。
で、次を誰にするかですけどね。
これはちょっともうキャンプの仕上がり見ないと分かんないですね。まあ、秋山なのか、青柳なのか、みたいな。
ただまあ、去年のことを考えると、
ハルトもいるし、
裏ローっていうのは頭が青柳かなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
結構イニング食えるタイプじゃないですか。
うん、延々と投げてますもんね、あいつね。
結構ね、去年ね、セリーグのピッチャー、その投球回数、規定投球回数か、
はい、
投げてるピッチャーの中で、基本塁打が一番少ないですもんね、彼が。
あ、本塁打打たれてないんだ。
ないんですよね。
あ、まあ、確かに打たれてるイメージはないですね、ピッチャー
を。だって、菅野よりも打たれてないですからね、ホームランを。
菅野より打たれてないんですね、地味になんかちゃん、地味ですけど、すごい数字だと思います
ね、そうですよね。
いいピッチャーなんだよな、ね、やっぱり。ハゲ散らかしますけど。
ねえ、二軍で最初に10球連続ボールだったってありました
けど。ありましたけど。それこそ、ねえ、それこそ、なんですか、ソフトバンクとか行ったら15勝ぐらいそうですもんね、青柳とか。
周りが打ってくれりゃってとこですよね。うん、だから、おそらくは 2カード目の頭
を、
ね、しばらく差しないかなっていうところで。
は
い
は
い
は
い、
そこで軸つけ、軸を作れますからね。
なんで、ハルトを、
うん、
さっき言ってた、そのチェーンをおそらく日曜日に持っていくんだとすると、
はい。
まあ、間に挟むという意味で、ハルトを、土曜日。
うん。
で、青柳くんがいて、で、
4枚目を、
4枚目がだから青柳くんで、6枚から5枚目。どうするかなーっていうところで、本当であれば、新外人を突っ込みたいんでしょうけどね。
アルカンタラですけどね、
そう、まあ、いないんで、開幕の取り合いか、とりあえず、でも、岩里ともに、あれだもんな、ともに中継ぎスタートっぽいもんな。
っぽいですよね。
それで言うと、とりあえず開幕は、6枚目藤浪。
5枚目は、
個人的には、ドラフト2の伊藤を使いたい。
ああ、なるほどね。なるほどね。ああ、あるな。伊藤くんかなりいいって聞きますもんね。
まあ、あの変則型のサウスポーなんで、
ね、ああなるほどね、
あのなんか体の下に腕を隠してものすごい見にくい感じで投げるタイプのピッチャーなんで、
あるな、5枚目伊藤くんあるな、さすが新球児さんだ。
それでとりあえず右どっちのカードにも左ピッチャー1枚
入り入ってる
っていうところで、
あるな、あるな、
うーん、今のところ即戦、特に伊藤は即戦力で行った方がいいんじゃないかなと思うんで、うん、まあ今のところならねっていうところで、
そうですね、わかりました。
佐藤蓮はちょっと厳しかろうなぁと、
まだ早い、まだ早い人ですね、
もうちょっとどうなんだろうな、もともと肘やってる人なんで、この人一回、大学生の1年の時に、
はいはい、
まあ先発でっていうイメージよりはもうちょっと中とかの方が面白そうかなと思うんですけどね、ドラフト3位なんでどうなんだろうっていうところはありますけど、
あれでもこれ一軍のメンバーにあれですね、スアレスいないんですね、来てないんだあいつ、
入れてるんですかね、日本に。
わかんないですね、全然。そうするだろう、抑えとりあえず作っとかないと。まあでも岩崎でいいのか。もともと岩崎させるって話でしたもんね、スアレス抜けたら。
まあ、そうなるのか。
うん、
それこそちょっとそのために馬場上に上げてるのか。
ちょっとね、チャンババはね、いい面構えなんですけどね。ちょっと不安ですよ、
まあまあ、そうですけど、でも最初からバンバン投げるピッチャーがいませんからね。でも上に置いてるピッチャーの中で、素材として一番後ろ向きだと思ってるのは僕、馬場なんですけどね、その藤浪を置いてよけてですよ。
そうですね。
うん。
確かにね。
藤浪の馬力は一級品だけど、馬場のその多彩な変化球とかっていうのは、これっていう一芸じゃないけど向いてるような気はするんですよね、ストレートが軸に使えるから。
ババちゃんに頑張ってもらえますか。
長いイニングはちょっと正直今のところ厳しいかなと思うんで、
そうですね、なんか俺もそんな気がしますね。自分でフォアボール出してテンパって終わっちゃう気がしますもんね、テンパさせると。
それだったらもう短いイニングやってる方がいいかなと思うんで。
わかりました。
あとは外野手は高山くんがいい加減もうちょっと頑張らないと本当にトレード候補になっちゃうよっていうね。
そうですね、ヤクルト欲しくないですかね。
まあ問題は出したら誰取るかって話ですけどね、そうなるとっていうね。
じゃあ誰が来てくれるんだかっていう感じか。
でも阪神正直その辺の野手出すんだったら欲しいのはピッチャーでしょ。
うん、どうでしょうね、
一番手薄じゃないですか、ピッチャー。
言ってもね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、これはでも、ちょっと明日からのガオラ楽しみですね。ちょっと、唯一の不安は、先ほど、うちの息子が、ガオラのリモコンを、水で洗ってましたね。ガオラのリモコンっては、CS の、光 TV のリモコンを思いっきりコップの中に突っ込んでましたけど、それが唯一の不安ですね、これ。
もうあれですね、最悪テレビは直接操作ですね。
そうです。いや、リモコンとないんですよ、チャンネルボタンが、その、はい、その配信機みたいなのに。くそーと思って、ちょっと怖いからまだあれですよ、電池抜いて乾かしてますけど。
そうですね。しっかり乾燥させた方がいいですね。
はい、それが唯一の不安で、一番の不安はそこです。わかりました。じゃあ、まあだいぶ仕上がってきて、まあね、外国人がどうこうっていうのはちょっとあるかもしれないですけど、かなりストーブリーグはかなり頑張ったのかなっていう気がしましたね。
まあ、言ってもメジャーと引っ張り合いやって取りましたからね、
うん、特に外人に関して、で、あと山本とかね、あの辺をしれっと入れてるあたりがなんか、狡猾だなっていう気がしましたね、なんか。
団長、でも、上で見るっていう話で引っ張ってますけど、
はい。
そこまで使い物になるのかっていう印象もありますけどね。
いやいや、まあでも一人いりゃ違いますよ。一応だから守備型の、あれじゃないですか。人間だから。一人いりゃ多分ちょっと周りのあれも変わってくるのかなっていう。
ただね、守備型の選手を取るんだったら、正直言って、はい、人工芝の球場の球団から欲しくないんですよ、僕。単純に。天然芝になっても上手な人もいるんですよ。そこは全くないんですけど、
はい、
ただ、人工芝出身の上手い人、上手いって言われる人って、天然芝に来ると途端に使い物にならん時があるんで。
はい、ああ、そうなんだ。いや、俺全然野球やったことないから、その辺わかんないんですけど、全然違うんですね、やっぱね。
よく言われてるのが、天然芝はやっぱ土なんで、イレギュラーバンドが多いって言われてるのと、はい、まあ、
そうですよね。う
ん、まあ、もう一つは、その分球は遅くなるって言われてるんですね。
あ、
逆に、人工芝の球場は、
はい、
球足は落ちないんで速いまま来るけど、はい、先は素直だって言われてるんですよね。今この変な当たり方をしない限りは。
だからっていう。
だから予測はしやすいっていうふうには言われますよねっていうところで、
うん、
そういう意味で言うとやっぱり天然芝の球場の方が難しいと思いますね。要はいろんなパターンに対応してるっていうか、予測して動いておかないと、
うん、
嫌になっちゃうんで。
そうですね。そうですよね。だから、いかに鳥谷がうまかったかってことが最近になって分かってきたっていう。
うん、やっぱ無難にじゃないけど、無難に見せるぐらいの技術で収めてるって、やっぱり技術としては高いと思いますね、守備の。
そうですよね。
まあ、だから逆に劣化が目立っちゃったんですけどね。
ああ、そういうことか。まあまあ、今年はね、可愛いコーチもいらっしゃるから大丈夫でしょう。守備に関しては多分。
まあね、それでも可愛さんはその来る前から言ってて、確実に減らせるものはあるって言って入りましたからね。
じゃあ大丈夫じゃないですか。
まあ、それは僕らが見てても、うん、確実にもっと減らせるものはあったんだろうと思いますからっていう。素人が思ったって思いましたからね。技術が足りないだけだろうっていうのが。
そうですよね。あれっていうのありましたもんね。
それがっていうのは。
ね。
多々ありましたから。
うん、なんかギリギリのやつをね、飛び込んでファンブルみたいなのはなんかもうそれしょうがないと思うんですけど。
うん、勝負に行っては仕方がないかな。
正面トンネルとかありましたからね。
正面トンネルみたいなね。
うん、うん、っていう。あれっていう。その辺がね、やってくれれば。
そうですね。まあ、とりあえず始まって動いてるところが早く見たいなっていうところ
ですね。そうですね、ほんとそれが一番ですね。明日楽しみだな、ガオラが見れれば一番いい。見れるかどうか一番不安です。わかりました。じゃあ、ちょっと、そういう状況で、まぁ、あ、ちょっとね、すぐにあれも練習試合でも始まると思うので、
確か3日目か4日目に紅白戦をやるっていう話だったかな
と。ああ、なるほどね。じゃあいいですね。いいですね。どうなんですかね、まあ、別に僕もメンバーじゃないから、なんとも、いや、野球、そういうプロ野球選手もなんでもない、なんでもないですけど、なんかキャンプって練習するイメージはあるんですけど、なんか、ね、練習試合になっちゃうと、途端に楽なんですよね。やってる方からすると。まあでも、ギリギリ当確戦場の選手はそんなことはねえか。結果出さなきゃいけないから。
っていうか、それこそ、なんていうんだ、80年代の時はよく言ったのは、はい、まあ、キャンプでとりあえず体を動かし始めて、
はいはいはいはい、
オープン戦ぐらいでなんか動くようになってきてるかっていう話をしましたけど、今も、こうレギュラーが確定しない限りは、
はい、
キャンプまでに試合に出れる状況に体を変え
ていかなるほど、もうだから1月でってことですよね。
うん、だから、そう言われたの昔メジャーですよね。その集まってきた段階でもう動けますよって、
うん
うん、だからメジャーの選手はオフの方がしんどいから嫌だって言ってるっていう話はよく聞きましたもんね。シーズンは試合が始まってるんで練習しなくていいから楽だっていう。
うん、
言い方をするっていう話は昔聞いたことありますけどね。
あ、なるほど。本当昔あれですね、もう90年代ノムさんがヤクルトの監督やってる時とか、ヤクルトの選手毎日あれですね、なんか神社の階段とか走らせてて でなんか4日目か5日目ぐらいに古田がなんか怪我で離脱したんですよ。まあ怪我かと思ったら寝違えって言ってて、寝違えって離脱と枕サイビったろうっていうのは子供心に思って、それを聞いてノムさんがニヤニヤしてるっていうのがバレバレじゃねえかよと。
っていうかどうなんですか、あれ寝違えるほど体いじめ倒したんじゃないですかね。
そういうことなんだって、新球さん同僚が寝違えで仕事休んだらちょっとどうかと思いませんか。だって
まあ仕事だとそうですけど、スポーツ選手だと安いですよね、きっと。だって、どう考えたって体のバランスめちゃくちゃになってますもん。
動けないほどなんですかね、血が減ってっていう。それはちょっとね、もし俺、古田選手に会ったら聞こうと思って、その辺を。
ああ、だから、動ける、動けないと動けると思いますよ。
動けるんだけど、
そのままで多分、いつものことやると思うと、多分バラバラになると思います。
あ、一番サボりやすいやつじゃないですか、それ。本人の自己申告
だからできるでしょ。もしタバコでやったんだとすれば、
本人の自己申告ですよね。ムチ打ちと一緒か、だから。なるほどねと。だ、まあ、もうあれです。じゃあ1月のもう自主トレの段階でもかなり仕上げてきてるってことですね。じゃあ
今のだから選手は少なくともそうだと思いますね。
ですよね。だから、うん、でもなんか2年ぐらい前、谷川キャンプ初日でなんか足くじいてましたよね。
まあだから。その追い込み方が足りる足りないか結局あるんですよね。
追い込みすぎちゃったってことなんですね。それに対して金本ぶち切れてましたけど、そういう、そうだ、仕上げすぎちゃったってことなんですかね。
いや足りなかったんだよ。その過酷な、いきなりトップギアの練習をされてついていけなかったっていうことですね。だから切れたっていう。
ああ、そういうことか。だから1月で自主練が足りてなかったってことですね。あ、分かりました。じゃあ楽しみですね。
まあ今年は目新しい選手が多いのと、去年まあまあ結果が出た人がいるんで、そこがちゃんと継続できるのか、
うん、
っていうところで、まあね、現状のキャンプはほぼ去年の現有戦力
ですね。
なんですけど
ね、プラスまあドラフト組ですね。
まあそうですけど、
うん、
まあ開幕前に揃うといいなと思いますけど、揃わない前提で動いとかないと、
う
ん、
そうですね。
あとはまあサンズですかね、一番怖いのは。
ああ、後半打てなかったからってことですか。完全に攻略されてる可能性があるっていうやつですよね。
まあそうですね。
まあどうなんだろうな。でもなんか俺最後の方、そういう、まあでも4の1ぐらいは打ってたようなイメージはあるんですけどね。
4の1ったら、ね、ヨーカーでよくねっていう話になっちゃうんで。
確かにね、でかいのはなかなくなってましたけど。うん、まあでもやっぱ見てみないと分かんないですね。もともと広いもんみたいなもんですからね、サンズ。
まあそうですね、思ったよりはまあまあ、ただ僕はどっちかサンドが打つだろうと思ってた人なんで。
あいつより、なんでしたっけ、去年いた。もう忘れちゃった。もう忘れちゃった。
ボーアさんよりは。
ボーアさん、ボーアか。トマトさんに怒られる。
そうです。
いや、僕個人的にはやっぱ佐藤ですね、ドラ1の。面構えとガタイが、もうちょっと笑えるレベルですから。漫画出てきそうですもん。北斗の拳とかに。
野球じゃねえじゃん。
そういや、なんかこう、阪神タイガースっていうチームが、の選手のなんか、生え抜き4番みたいな感じだったらなんか、佐藤だもんなと思いますね。
まあ、まあ、いきなり中軸でとは言わないですけど、
はい、
まあ多分 阪神の構成上打つ打順は6じゃないかなと思うんですよ、
まあ、6番7番でねとりあえずねある程度は、うん、ある程度はそこで試したいですね。
まあ多分ですけど木上か小畑が8番、はい、
ああなるほど、
7番は多分梅ちゃん、
はいはいはいはい、
ってなると6番になるかなと思います、
ね、まあそうですね、そうですね、確かに、うん、
が一番負担軽いところかなっていう、
うん、そうですね、
まああの小畑とかね木浪がこれを覆してくれればいいんですけど、おそらくとりあえず八番さんはどっちでも8番だろうなって
、いやいいんじゃないですか、小畑木浪は8番でそこのポジションを奪い取ってもらえればどっちかが、
ただ梅野が8番ぐらいにいるのがいっぱいいんですけど本当はねっていう
話、本当はねって感じですよね。梅野でも春先打つじゃないですか。